高山俊吉気分青信号。こんにちは。しばらく交通の話をしておりますが、今日は鉄道事故の話です。昨年の12月下旬、神戸地裁で JR の西日本前の社長が、皆さんご承知の宝塚線の事故で、初めての裁判が開かれた、その報道が大きくなされました。この事件を考えてみたいと思います。罪名は業務上過失致死傷罪。実にたくさんの人たちの生命が奪われ、そして、大怪我をする、生涯に残る後遺障害にも苦しむという人たちを生んだ、この責任者の刑事責任を問うこの法廷でした。山崎正夫という社長です、前社長ですが、当時の自分の立場では現場の危険性、カーブの危険性には気づき得なかったという主張をしたようです。果たしてそうかどうかということが問題になるわけです。現場は非常に急なカーブでした。脱線事故の危険性があった。しかし自動列車停止装置 ATS と言いますが、自動列車停止装置が整備されていなかった、整備しなかったではないかと、この責任を問うたということになります。この現場のカーブは非常に急なものですから、こういう場所では従前の考え方でも ATS を順次 JR 西日本は整備していたではないか。また一方、この当時ダイヤが改定されて、現場のこのカーブの部分を通る電車が急増していたという状況があって、脱線の危険性は飛躍的に高まっていたではないかと。こういう状況では ATS をつけるというのは、いわば業界の常識だったはずだというのが検察官の主張だったようですね。この問題は、実を言いますと、私は前にもお話をしたことがありますが、交通管制官だの航空機事故の場合の管制官の責任というようなことにもつながる、大変こう重要な、非常に基本的な問題意識を私は持ちます。どういうことかと言いますと、この社長の言い分というのは、いやそうではなくて、その運転士自身がこのカーブ部分で制限速度を守るように指導していたと、それによって事故を回避するという考えでおったのであって、それはそれでよかったはずだというような理屈になっているように思えるところです。つまり安全対策をハードの側から考えて、いくのではなくて、危険な場所を走行する運転者の注意責任の問題に全てを収束させるという、そういう考え方ではないかという、そのことです。今航空機事故ということを申し上げましたのは、例えば管制官にしても、あるいは操縦士にしても、錯綜して航空機が空を走るという状況の時に、ハードの側から危険を回避する努力をするよりは、その個々の局面における航空機操縦士や、あるいは管制官の注意を極限まで、期待をするというんでしょうか、求めることによって結果を回避しようという考え方、こういうものの見方、考え方がどうもこの交通事故の議論をする場合に必ず頭をもたげてくる。 安全確保の道筋というのはどう実現するのかという議論、根本的な議論のところで、関係する当事者の注意を喚起する、注意を促すことによって事故をなくするということではなくて、極論すればそこにいる当事者の感覚というのは生身の人間だから、どこかで不十分になるかもしれないということを承知の上で周りの方から対策を立てるという、そういう考え方を取らないということですね。そういう考え方を取ることを拒絶する思想に、この JR 西日本の前社長も立っているのではないかという疑いを私は持ちます。ATS が整備されているというのは当時常識だったにもかかわらず、なぜこの責任者はそこにきちんと方針を立てようとしなかったのか。おそらくその理由を一つ一つチェックをしていくと、今私が申し上げたようにハードの側から安全対策をきちんと作るという、そういう考え方を根底からないがしろにしていたのではないだろうかという気がするのです。注意注意注意注意と、注意を促すということは時にその他の対策をなおざりにするということと裏表の関係に立ちます。車の事故でも同じ問題があります。この国、日本というこの国の交通安全の思想のいわば根本が問われているというふうに言ってもいいのではないか。ドライバーが自分自身で安全を守ろうと思うことは大事なことですし、航空機の操縦士やあるいは管制官も注意しようという気持ちを強く持つのは当たり前です。しかしそれ以外の対策に向けた問題意識がどんどん希薄化するということについては、私はそれは絶対に間違いだということを言いたい。宝塚線の事故に関する刑事裁判が今後どういう方向に進んでいくか、私はよく分かりませんけれども、この事件は実を言えば交通安全のものの考え方というものをどう見るのかという、実は根本の裁判であるという気もいたします。皆さんと一緒にこの事件の今後の帰すを見守っていきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。